そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日の特集はイブの時間です。
はい、
はい、ということでね、今日はねイブの時間の特集ということなので、この私にイブの時間をおすすめしてくださった、うん、うちのですね、今そこはそこアニのホームページの方に、うん、うちのスポンサーの久保決戦のですね、新しい CM が流れてるんですが、
はい、
この CM を作ってくださった赤坂さんをお迎えしております。
はじめまして、どうもどうも、
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願い
します。バージョン 2.0 11月6日発売です。
はい、
まあね、特にねこのうちのラジオ上の方の方も結構聞いてますんでね、昔ね大戦略とかやったようなそういう人たち、よかったらね、
うんうん、
買ってください。
はい、
お願いします。
はい、でまあその関係でちょっと動画とかの話をしてた時に、おすすめしていただいてですね、これクムさんがハマるはずだっていう風な話をしていただいて、そうなのとか言ってね、俺何回か誘われたのにずっと断ってたよね。
そうでしたね。
あれ見たのはじゃあ俺の方が先だったのかな。
そうです。
あ、そうだったの。俺もほら赤坂さんに勧めてもらって、なんかいろんなものを勢いで見始めてたんですよね。
そうでしたね。
その中の1作品だったんですけど、すぐハマりました。
朝からまとめて2時間一気にいっちゃったかったパターンだからね、
なんかツイッターですごい喜んでましたよね。
いや、それよりも朝いきなりメールが来てて、今見終わったけどこれすごいわってクムさんの驚きの声が入ってたんですよ。
まあそんなことなんで、今回は特別にゲストにお呼びいたしました。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、それはそれとしてですよ。
うん。そんなどころじゃない。
そんなことどころじゃないんですよ。
うん。
いや、すごいね。
ね、どうしよう。
イブの時間はこの後の話、特集コーナーでいきますんで、その前がちょっとこうね、はい、これ話さずに、
そうですね。
そこはにじゃないだろうぐらいの。
ね、つい3日、2日3日前の話ですよ、これはもしかして。
そうですね。
もうね。
いやーね、DTV、ほら、先週の話はまだ1話の話ですよ。
そうですね、1話見た時の話でしたね。
だから、全然裏切られてますね。
ねえ、ことごとくこう流れがつかめないというかね。
あ、一つだけ当たってたね。マオはあいつに違いないみたいな。
ああ、
ペイちゃん。
そう、ペイちゃん。
許せないモモンガですね。
モモンガ。いやー、魔王出ると締まるね。
あの声がいいんでしょうね。
声がいいよ。だってモモンガでも気になんないもん。ヘイトのコンビが。
確かにね。
素晴らしかった。
スオーのどっから声出てんだみたいな感じしましたけどね、一瞬ね。
上かよ、みたいな、ね。しかもあの BGM ねえだろ、みたいな。
そう。一応あのすごく緊迫感のあるシーンだったんですけどね、あそこね。
そうね、今回でもさ、曲の使い方ちょっと面白いよね。
面白いし、いい曲が多いような。
そうね、思ってたほどのこうなんていうの、菅野さんじゃないからっていうのはなかったね。
失敗してたじゃないですか、かなり。
そうね、それはないかなって思ってますね。はい、
うん、
いやー、それにしてもこいつはかなりヤバいに違いないと言ってたオーガストセブンのあっけない退場。
びっくりしましたね。
めちゃって音がしてね。
すごいな。あとはジュライの裏切り。裏切りになるのかなあれね。
裏切りですかね。
保護されたって
。保護で、いや、ジュライがあそこでね、いきなり指示を出してるのを聞いたときに何が起こったんだっていう。
あのコンビネーションすげえかっこよかったですよ。何
気に。いや、そらほらさ、ね、観測例飛ばす人がいないと大変だなとは思ってたけれども、うん、もうまさにね、ジュライが味方になったことで、でも兵が力を失ってるという。
ね、なんか、あの、もう完全にホフさんですよね、あれはね。
そら、スローがさ、あのオープニングから持ってる、あのね、あの、銃みたいなライフルとかさ、はい、そういうシーンが、あ、この辺で全部きれいにつながったんだなっていうね。
そう、まさかこういう流れで彼女がね、ああいう能力を持つとは思わなかったです
ね。全然思わなかったね。うん、このまましばらくは、ヘイは能力なしのまま戦っていくんだろうね。
多分そういうことなんでしょうね。
で,
ね、うん、
でもまあ能力なくったってね、死神ですからね。もともとね。
もともとだってほら、ね、妹がいた時はね、そう、自分の、体だけで戦ってたわけですからね。
それを考えればね、これからもね、期待できるっていうか、なんかどうなるのか楽しみなんですけども、まああとはあれですよ。桐原美咲ね。
はい、出てましたね。
出てました。
着替えのシーンから。
はい、黒のパンツ履くところから。
ね、
いや色っぽくていいですね。
ね、うん、冒頭のスオーのね、あのヌードとかどうでもよく
ない、どうでもよくない、大人の女っていいなって感じの、
あの色系はすごかったですよ本当。
あの制服良かったね、八丈島県
似合ってましたよね。
そう、ね、今あれ警察署長なの、八丈島署の。
多分そうです
ね。そうだよね、位置からするとね、
規模が全然わからないですよね。
そうだよね、
でっかいんだかちっちゃいんだかみたいなね。
また斎藤がさ、いい感じで出たじゃない、あのままだったからさ、
あの必死さ加減が良かったと思います。
いかにも、はい、斎藤だっていうようなこう
2年経っても勝てねえなみたいな。
っていうかですよ、 DTV 一期から見ないとこれは楽しめないよ
ですね。
っていうか、うん、この楽しさは味わえないわけでしょ。
そうそうそう、だからちょうどいいもんが出たじゃないですかこの間。
そう、何ですか、ブルーレイボックスでしたっけ、
注文しました、
赤坂さん、
はい、ね、評判いいみたいですね。
評判いい、めちゃくちゃ売れてるらしいですよね。
おお、やっぱりね。
ということなんで、ぜひね、この調子でオープニングが DTV 話になり続けない、なるの？続
あ、でもほら、まだあともう一人、ご愁傷様言わないといけないやつがいる。
これは、そうですよ。ニカでした。
忘れてはいけない。
忘れてはいけ
ない。かわいそうな子ですよ。
ニカかわいそうだった。
かわいそうでした、多分DTV 一期から見ても、歴代最高にかわいそう
な方
ですよ。
かわいそうだ。しかもね、彼女、一応彼女から殺されたことになるわけじゃん。
でしかも彼、能力者じゃないですからね。
そうなんだよね。いや、しかもゴキちゃん、
そう、G です、G に囲まれて。
いや、あんな死に方だけは嫌だね。
あれは嫌ですね、本当に、ね。
窒息かと思ったら、
血が出た、
血がね、流れて。
血が、食い破られてたっていうね。
いやいや、もう、
いや、
もう
気持ち悪い。
にか、ご愁傷様、
ご愁傷様でしたと、
ご冥福をお祈りいたします。
はい、ということで、オープニング長くなってしまいましたが、今日の今週の DTV コーナー終わったということで、
はい、毎回こんな感じだね、多分ね。
DTV コーナー終わったということで、すごく盛り上がってますね。
はい、楽しい、
楽しいですね。もう来週もまた楽しみです。はい。
はい、
ということで、いきますよ、今日の特集です。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。どこはに
未来、多分日本、ロボットが実用化されて久しく、アンドロイドが実用化されて間もない時代、イブの時間。
はい、ということで、イブの時間、私が見ることになったきっかけはオープニングでちょっとお話ししましたけれども、このイブの時間自体は2008年8月からインターネットのみで公開されていたアニメということですね、うん、はい、各15分ぐらいで全6話で、最終回だけ30分近くのアニメになってました、
うん、ですね。
はい、これヤフー動画、今だったらギャオと一緒になりましたけど、で公開されてまして、つい先日まで全話公開だったんですね。全話10月31日までやるって言ってましたが、これ私たちの勘違いだったみたいで、31日までやるのは最終話6話と1話だけみたいですね。でなので、これ特集来てみたいと思ってももう見れないので、DVD に、 DVD もこれ1話とか買えないんだよね。1、2話とかもね、
めちゃめちゃ高い値段になってますよ。
だからブルーレイが出るらしいという話なので、まあ、それを待つしかもうないというね。
ですね。出てほしいですよね。
とか出るんでしょ？
公式ブログの方に、
うん、
その準備中というか、そういう話が、企画が出てるということ
を。じゃあ、まとめて出るのをこう待つしかないっていう感じですかね。
ですね。
はい。で、これ、全6話、一応ファーストシーズンということらしいので、
うんうん。
まあ、内容によってはとか盛り上がり次第によってはということなんでしょうけど、
ですね。
はい、この吉浦康弘監督、2006年に、個人アニメとして商業クオリティを押し上げたって言われているペールコクーン、
うんうんうん、
はい、
これも一応私も見ました。
え、 僕も見てます。
はい。
あ、俺だけ見てないな。
まあ、ストーリーはあるようなないような感じだよね。
そうでしたね。
うん、絵は素晴らしかったと思います。はい。まあ、SF のなんかワンシーンを切り取ったみたいな話だと思うんですが、うん、個人制作にしては絵はとにかく素晴らしかったよね。
すごいでしたね。あの、書き込みというか。
そうね。まあ、CG なんでしょ、あれってほとんど。
そうだと思いますよ。
ですよね。いや、でも、その、とにかくすごかったと思います。まあ、箱庭っぽいって言えば箱庭っぽいんですけれども、うん、でもそれはもうね、仕方ないよね、どうしてもね。
なんていうか、空気感の上手い人ですよね。
そうね。確かに上手いと思います。ということでね、今回のその、イブの時間ですけれども、
はい。
いや、まあ、とにかく、なんていうの、声優陣も含めてすごく豪華。まず主人公、福山潤がやってます。陸王くん。
はい。
今回はルルーシュっぽくない。
全然違いますよ、
もう。ちゃんと福山潤武士を抑えながらやってますよ。
う
ん、
どっちかっていうと、あの、マクロスフロンティアの、あの子に近いですよね。
あ、あの、ちっちゃい子ね。
ちっちゃい子。
あ、はいはいはい。一応、まあ、高校生役っていうのをうまく演じてるんじゃないでしょうか。
ですね、なんかね。
で、正和役をやってるの野島健二さん。
はい。
はい。
これはトラドラ出てましたね。
うん、出てましたね。
はい、まあ、なんか、あ、演技の幅広いんだな。
お
感じがしました。で、サミー、これね、サミーがいいんですけど、こう、陸奥くん家にいるハウスロイドなんですが、田中理恵さんがやってますね。
いい声してましたね。
さすが。
あの、セリフの数ね、少なかったですけどね。
いいですよね。
でも、あの、存在感すごいあったと思いますよ。は
い、うん。あとは佐藤里奈さん、ゆかなさんとか、まあ、伊藤美希さんとかね、結構、沢城、はい、まあ、沢城さんね。あと、杉田とかね。ねなんで杉田だけさ、呼び捨てなんだって言
ったんだけど。杉田さんはいい、すごい人じゃないですか。
いや、だって杉田愛してるからね。
で、
はい。
あの、個人的にあの、水谷優子さん出てたのをびっくりで、
ええ。
久方ぶりに名前見たんですよね。
まるこちゃんのお姉さんね。
ああ、そうそう、ちーまるこちゃんのお姉さん。
本当だ。
ですね。
久しぶりでした、本当。
ちょっと嬉しい、まあ。そうね、あとはちょっと面白いロボット役に、こう、石塚雲翔さんやって。
そうでしたね。
とかね、結構声優陣豪華。なんていうのかな、ほら、舞台っぽい感じ、
うん、
ミュージカル風ですかね。
いやっていうか、ほら、あの、小劇場みたいな、声優さんたちがたまにやったりとかするじゃない。
ああ、はいはい、ありますね。
ノリ的にはあんなものを感じたんだけど。
ああ。そうですね、狭い場所に集まって、うん、そうそう声優さんたちの。
舞台
演、舞台劇みたいな。
そうなんだよね。同じ舞台を使って、ね、要はそのイブの時間という喫茶店をベースにした舞台劇のイメージかなっていう気がしたんですけど、
ね。作品自体の場面転換もね、自宅、あの、陸王の自宅と、あとはこのイブの時間と、あとは学校しかなかったですもんね。
そうですね。
そう。外のシーンってほとんどない。
あとは正和の部屋か。
そうね。
このぐらいでした
ね。ぐらいしかないので。まあ、予算的なものも含めて、極力うまく構成するっていう、ことだったんだろうとは思うけどね、
うん、上手に繋いでましたね、
う
ん、
だから広げきれない部分っていうのは当然そういうところにねあるんだろうとは思うんですが、でもいやその中でうまくこうやったんだなと。これ監督がさ、うん、演出原作脚本全部やってるっていうね。
全部やってるんです ね、うん、ね。
アニメーション制作そのものはスタジオリック、これでも監督の会社でしょ。
そうですね、
ええ、で制作はディレクションズっていうところがやってるので、
うん、
まあ、ディレクションズ自体がいろんなものを扱ってるっていうことみたいですね。
ええ、
いやとにかくね、1話だけでも見ていただけたらなという感じありますよね。6話見ちゃうと間の部分がもったいない感じがするから。
そうですね、ちゃんとね、あの全部出てから、
ね、そうね、あの見る、うちの番組で言ってた時期に見た人たちは全話見れてるんだけどね。
そうそうそう、2週間ぐらい前ですか。
そうですね、もうちょっと待ってて思ったら逃した可能性がありますね、
うん、
はい、すいませんね、あの間違ってたみたいでね、はい、だってね、上にさ31日までって書いてあったから当然最後までやると、
あれはほらずっと残ってると思っちゃう
ね、普通はね思ってたらどうも、その分は、真ん中は抜いてだったみたいっていうのがね、
それこそなんかちょっともったいねえなって思っちゃう、
やっといてくれたらよかったでね、これラジオ聞いて見た人がいたかもしれないのにね。
だって評判すごくいいじゃないですか、コメントとかも、
とは思いますけれども。じゃあコメントいっぱいいただいてますんでいきます。
はい、
はい、トバさん、イブの時間は好きな作品なので特集と聞いてとても嬉しかったです。1話目を見て絵のクオリティの高さ、声優の豪華さに驚かされ、これが本当にネット配信だけの作品なのかと思いました。広角好きな人にはどこか気にかかる作品だと思います。
同じ場所での展開でありながら演出によって全く違うシーンになっており、1話15分ながら内容が濃く短く感じず、下手なアニメを見るより長く見た気分になります。また人物一人一人のキャラクターに魅力があるのがいいですね。全部で2時間ぐらいの作品のため、世界背景などの説明不足感はありますが、そんなことは全く気にせず楽しめる作品でした。今回がファーストシーズンということなので、きっとセカンドシーズンがあると信じて楽しみに待ちたいと思います。はい、ありがとうございます、はい。まあ、広角好きには引っかかるでしょうね。まあ、頭から広角っぽいって言えば広角っぽいですし、
うん、オープニングのところですね。
そうね、はい、文章自体がね、
うん、
これいいのかって逆に思ったぐらいだもんね
それはありますね、確かにね、
まあ、でもあの作品自体はある意味こうね、ちゃんと、まあ、広角とかさ、その他のいろんな SF ものとかそういうものをこうなんていうのリスペクトしてるようなのがすごく伝わってきて、逆に好感触でしたね。
そうですね、なんかこう近未来っていうのはこんなもんかなっていうのが
あり、まあさすがにここまではっていうのはあるけどね、で、とにかくクオリティ、まあ、絵は綺麗、綺麗だよね、すごくね。
ですね、本当綺麗でしたね、背景とかもね。
そうで、声優はすごい先ほど言ったように豪華で、
うん、
なんでこれが本当にネット配信なのっていうのはありますよね。
予算が気になってしょうがないですけどね、
どうなってんだっていうのはありますよね、本当
ね。ね、お金かけてますよね、すごくね。
制作スタッフそのものが少なめで、時間をかけてやってるんでっていうところなのかもしれないですけど、うん、詳しいこの裏側がよくわからないんですよね、どうやってこれが成り立ってるのか。
ですよね、あの CD じゃないや、うん、DVD も結局1枚1000円ぐらいですか、販売
1200、300円でしたね、
確かに。安いですよね、
まさに同人販売と変わらないもんね。しかも売り切れてるっていう、
そう、もうだって1巻と2巻って言えばいいの、はい、1話と2話もう買えないんでしたっけ。
限定3000枚が、3ヶ月ほどで売り切れたそうです。
すげえ
だから普通だったらほら再販するでしょうって思うのにしてないくて、うん、こうオークションとかで値段が上がってるっていうのはどういうことよっていう、
欲しい人いっぱいいますもんね、
ですね、
なんで
もったいないですよ、だって10倍の値段とかついてますよ今。
だからやっぱそういうのを考えてもやり方がわからないんですけど、まあ、いろんな商売があるっていうことでしょうね、まあ、作るのプレスするのだってただじゃないからさ、まあ、その辺もあるのかもしれないですけど、まあ、ぜひね成功していただきたいなと思いますね、こういうのにね、こういうアニメにこそ成功していただきたい、
こういうものだからこそ成功してほしい。
本当ね、前期のアニメに比べればね、イブの時間の方がよっぽどいいよって思ってしまうぐらいにね、そんな感じでしたよね。
あの、
ね、癒されたよ俺は。
前の期とかね、
そう、
前期とかね、こう全然比べ物にならないぐらい。
最終回特集をした後にイブの時間を見たら、こうなんて癒されるんだって思うぐらいだからね。
そうですね。
そのな、何、一気に一本でもいいからさ、あれはいいっていうアニメが見たいよね。そうそうそう、
だってネット上で、あのここまで叩かれてない作品っていうのは久しぶりに見た気がしましたね俺。みんないいって言ってたじゃないですか。
まあ悪いっていうところを見てないのかもしれないけどね、我々がね、あんまりね、
うん、はい、確かに。
とりあえずそんな感じでありがとうございました。続いて底常さん、ありがとうございます。高度なテクノロジーですでに個性人格を持っていながら、人間の縛りによってそれを表に出せないという設定、特に1話で正木が明子さんが人間であるということを前提にした質問に対しての一瞬の間と複雑な表情、そして学校での再会、人間を理解したいと思っている彼女の行動原理の判明、同時に美味しいコーヒーを入れようとした自宅のアンドロイドサミに対する拒絶、人間が機械に要求する便利になれと、その矛盾をうまく伝えています。また3話では見ていた人の考えを完全にひっくり返してしまいます。私が1話で感じた違和感を5話までにどんどん解決していくのが気持ちよかったです。その上での6話、なぎさんのみんな大好きという言葉が心に深く染み入りました。1話から6話まで、きちんとなんていうのストーリーが展開していくっていう言い方は変だけど、見せ場が必ずあっていくって感じだよね。
そうですね、盛り上げと引きは上手ですよね。
15分しかないのにね、
15分の中にですよ。
だから15分っていうのをうまく活かしてる感じはするよね。
うん、あの余計なところ余計なシーンが少ないですよね。
そうね、しかもちょっとギャグも入ってるっていうね。
そうそうそうそう。
でもまああの話によってはすごいこう全話ギャグなんだけど泣けるみたいな。
4話のことですか
そんな話があったりとかですね、はい、最終回の6話も
かなりこう、
そ
う
そ
う、いい話で、最後、うるってくるんだけれども、うん、最後の最後に落ちるというね、
ギャグでね、
テックスな話
どうやって来たんだみたいな。
そうそう。そういうところのうまさっていうのはね、こう、ただお涙ちょうだいじゃないっていう感じ。う
ん、綺麗にまとめてきたみたいな感じが。
そうね。あとは、まあ、ストーリー展開的に言うと、多分こう、ね、そのセカンドシーズン、サードシーズンがあるのか分かりませんが、にも十分引っ張れるような、結局何も解決してないよね、ほとんどね。なんか裏 SF 裏設定みたいな部分っていうの、最後の方に出てきたような話っていうのは、うん、これが攻殻機動隊ならそっちがまずメインになって話が進んでるに違いないのに
そうですね、時坂事件とかその下りで、
そうでしょ。だからもう時坂事件についてこう解明していく公安休暇がみたいな、そんな話になるはずなのに、そこは別のところで動いてるっていうね。
そうですね、なんかね、杉田が喋ってましたけどね。
そう、だからまあその辺が今後どうなっていくのかっていうのをね、ぜひとも見たい感じはしますけど、そのためにはまず予算組からの問題が出てくるんじゃない
かそっちで頑張らないといけない。
そう、それやるためにはやっぱほら、イブの時間だけの話じゃなくなるだろうからね。
イブの時間だけ、
イブの時間の喫茶店の内部だけの話では済まなくなるでしょ、
うん、はいはいはい、他にも対象となるあれ案件はいっぱい並んでましたもんね、画面
で、うん、だから外でのね、チェイスとかいろんなもんが出てくるんじゃないの
アクションが、
アクションがね、
アクションがね、
っていうのになるとこう大変なのかもしれない。でもね、ぜひ見てみたいよね、あれは実はどういう話、このあとどうなっていくのかとかさ、時坂事件の謎とかさ。
そうですね、うん、ね、もうちょっとこう世界、もうちょっと深いところ
も、そう、世界観を知りたいよね、もっと深くね、っていうのがなかなかこう見えてこない部分はありますね、全6話の中でやってると。
上澄み駅だけね、なんか触らせてもらったみたいな感じですもんね。
そうね、要は本当イブの時間の中だけの、
そうですね、あの空間の中だけの話でしたからね、
になってたっていうのがちょっと、まあ、もったいないというか、これはこれで見せ方としては正しいと思うんですけど、6話の中としてはですね。でもまあ、このセカンドシーズン思わず待望してしまう気持ちというのはすごくわかります。はい。ありがとうございました。続きまして、カイン氏さんでよろしいですか。作品自体は 3D 背景を多用した映像のセンスといい、ハートフルなストーリーといい、おすすめの声にたがわぬ出来でとても楽しめました。しかしながら、ルルーシュ福山潤さんをはじめとするそうそうたる出演陣のクレジットを見ると、なんでこれがネット配信のみで始まってるのと驚きばかりが連発する作品でした。サミーがロボットである節度を守らなくてはならない社会と、その節度を振りほどける社会であるイブの時間であんなに違う表情を見せるのも、まさに奴隷である自分を守らなければならない支配される者の悲哀を感じさせてくれました。神は自らに似せて人を作り保うた、人だって万物の長ではなかったはずなんですよね。人の傲慢とロボットの悲哀がどのようにぶつかっていくのか、セカンドシーズンがあることを願ってこの作品を応援し続けたいと思います。まあ、このイブの時間の世界のアンドロイドっていうのは、あくまでもこうなんていうのかな、ハウスロイドとか、まあ、いろいろ作業用ロボットみたいなこととして動いているわけですよね。
はい。
でこれも年式があって、その時代の10年ぐらい前のロボットっていうのはもうなんていうのかな、こうアイボの進化系みたいな、足もない、テックスとかがそのパターンになると思うんですけど、手は動くけれども足は二足歩行ではないパターン、
階段登ったり降りたりできないみたいな
そうだよね。で、まあ、その後に、多分出てきたっていうのがロボットしたようなロボット、
カトランですね。
そう、カトランみたいな、ね、
4話に出てきた彼ですね、
カトランみたいなタイプ、まあ、二足歩行するけれどもまだまだ不完全だったみたいな、
ようやくホンダの何でしたっけ、
足も
みたいな ね、 そうね、感じになったような感じですよね。
そうね、それがちゃんと手とかがきちんと動けて、自立 AI でちゃんと動いてくれるっていうところが違うっていうところでしょうかね。
あとコーヒーも飲めるぜみたいな。
そうね飲んでないっちゅう
飲んでないのか
だからまあそれがそのまた数年経った形になると、ほぼ見た目は人間と区別がつかない、まあ、アンドロイドになっているというね。
その間がさっぱりわからない
ですよ。その辺の進化がわからないよね。見た感じは要は上にある回る天使の輪みたいなリング以外に関しては本当に人と変わらないと、
うん、実際ねイブの時間の中ではそれ消したら人間とさっぱり見分けがつかないっていう、
もうその段階でどうしてそういうものを作ってしまったのかっていう疑問が残るよね。 だからそこにそういうものに関する謎っていうのは今のところ一切解けてないわけですよ、ストーリーの中では。
普通ならね、なんかその前、そういう開発、そういうデザインのものが開発される前に何かこうことがね起こりますよね。
あったから人間の形になったのか、ロボットと人間を区別、アンドロイドと人間を区別するためにそのリングというものだけ、しかも自分の意思で外すことができるリングっていうこと自体で、どうしてそういうものが生まれたのかっていうところに関しては一切書かれてないというね。これがなんていうの、いわゆるセクサロイド系、あの広角でも出てきましたけどね。
ああ、ありましたね。
ならまあわかるんですよ、愛玩用アンドロイドの話だったら。
あ、それは逆を言えばね、人間型じゃなきゃ意味がない、
そういうことだよね。でもそれならわかるんだけれども、はい、そうじゃなく、あくまでも家政婦ロボですよね、言ってみたらね。
そうなんですよね。だから逆を言えばあのテックスタイプで全然こと足りるんじゃねえ。
普通にね、掃除してくれたりとかする分にはね、まあ足は欲しいかもしれないけどね、
まあ、足、まあ、せめて階段ぐらいはっていう。
そうね、あとは、でもコーヒー入れたりとか、そういうのをあのお腹でパーンって出したらコーヒー出てくるとか、そんなんじゃない。昔のロボットとかだったらそうだったじゃない。
いつの時代ですか。
コーヒーできました、カシャーンみたいな、お腹から出すみたいな、
自動販売機みたいなやつ。
そんなんじゃないので、まあそう考えるとちゃんとコーヒーを自分で入れるとかなると人間型の形が必要なのかもしれませんが、まあ洋服着る必要はないじゃない。
うん、そうですね、
とかそういうふうに考えると、なぜその人間系として進化したのかは謎ですよね。最初ドリ系と言われるようなあのカップルなのかと思われていたリナとコージのうちのリナの方が実はこうなんていうの、ボディーガードっぽい仕事をしてたとかね。そういうのを考えると、うん、なんか広角みたいなノリで、人間型じゃないと意味がないのかもしれないですけど、
あんなエキセントリックな動きをするかどうかはよく分からないですけどね。
まあその意味としてはあるんでしょうけどね、なんかその家庭に入る理由が分からないよね、とか普通にこう道路をいっぱい歩いてるとかね、
あのどこまでをアンドロイドにやらせてどっからは人間なのかっていうのはちょっと線引きが分かりにくかったところはあったと思いますよ。
そうね、だからその辺が、うん、あの主人公の彼の葛藤でもあったわけじゃない、
うん、
ピアノをアンドロイドに惹かれて負けるみたいな、
うん、そうそうそう、だから精密な動きじゃもう勝てないじゃないですか、どう考えてもね、アンドロイドには。
そういうことですよね、
うん、
だからその辺のことで彼は悩んでいたので、特にサミーに対してきつく当たってたっていうところもあったみたいですから、まあ、その辺もほどけていくんですけどね、話の中でね、
うん、
まあ、そういう意味ではこうなんか展開は面白いんじゃないのかな。ただやっぱり謎はいっぱい残るよね、その辺の話がなぜなのかっていうのが伝わってこないから。
見せたかった部分はそこじゃないのかもしれないですけど、ね、でもやっぱり気にはなりますよね。
気にはなるよね、なんでこうなったんだろうなと。まあそれを気にしたら多分つまんないくなっちゃうんだろうなっては思うんだけど、うん、
そこはあの考えるな、感じろみたいな、
はい、ってとこだと思います。多分そういうのを気になった人たちが、この後コメントをいただいてるんじゃないかと思います。続きまして、波のまにまにさん、今回のお題であるイブの時間で登場するアンドロイドたちは人間と同じ感情を持つに至り、それでもアンドロイドである自覚が自分たち自身を苦しめるという構造の物語であり、既存の物語のさらに先にある作品だと思いました。十分に発達した科学と魔術は区別がつかないといったのは誰だったか忘れましたが、十分に感情の発達したアンドロイドは人間と区別つかないと言い換えることができるように思います。ただ舞台になっている日本のような国では、なぜここまで AI を進歩させてしまったのか、なぜ倫理がここに働かなかったのかという疑問は残ります。そのあたりが続編で描かれることを期待しています。これね、まあ、分かるっちゃ分かりますよね、
うん、
結局その家にいるとき、ハウスロイドとして働いているときは感情を抑えられてるわけじゃないですか。いわゆるリングが出てるときはすごく、うん、彼らみんな抑えられてるわけですよね。あくまでもその
表情とかもね、気迫ですよね、すごくね。
表情がまずないでしょ。言われたことに対して、ロボットのように受け答えするだけが仕事なのに、その代わり AI だから、自分で考えて、例えばコーヒーを選んでくれ、コーヒーを飲ませてくれって言われた時に、そのコーヒーとか何か飲み物をくれって言われた時に、今の時間に合わせて、これが好みじゃないかっていうのを計算して出すとかいうのが AI なわけじゃないですか、ファジーな感じで、うん、でその辺がアンドロイドのいいところなんでしょうけれども、それぐらいならいいんだろうけれども、結局感情を持つようになっちゃうっていうのはプログラムの問題じゃない、
うん、
なぜそういうところまで行かせちゃったかっ ていうね、定期チェックとかもあるわけなので、
本来ならそうなる前にこう何かセーブさせるようなあの機能があってもいいはずっていうことですかね。
入れるべきなわけじゃん本来なら、でそれがなぜか動いてないと。
そうですよね、
人にどんどん近くなっている、でもそれを表には出してないと、まあ、この辺がもしかしたらあの上裏にいるあのグループな、なんかこう、ある組織の動きみたいなのがあるわけですよね、杉田がいるような。
そうですね、杉田のいるグループですね。
そうだから、あそこが一体何を考えているのかいまいちよくわからないんですが、なんで人間により近くさせていっているのかっていうね。
そうですね、ちょっとまあ怖い感じもしますよね。
そうね、だからまあその辺がどう、実はあれで軍隊を持つつもりなんだとかさ、そうなると降格になっちゃうんだろうけどね。
そうなると降格にもなっちゃうし、あの
アイロボットになっちゃうよね。
こんな感じでしたもんね。
ねえ、アイロボットも普通にこうなんか、あ、アイロボットのロボットってあれに似てるよね、ちょっとね。
カトラン？
カトランに。
ああ。で名前はサミーですしね。
そうだよね。
うん。
だからまあその辺、まあ、当然さ、あの辺とか考えてやってるんだろうとは思うんだけども、まあ、そういう怖さはあるよね。だからそういう怖さがあるかもしれないっていう恐怖心っていうのは人間の中にある。
あのロボットに対するその得体の知れない感みたいなのがある。
そうだからロボット三原則だなんだかんだで縛ってるわけで、まあ、今更感のあるネタですけれども、やっぱその辺がまた面白さなんだろうね、 SF のね、
ということなんでしょうかね、
と思うけどね。まあ、だってこれ疑問出していったらキリがないからね。
SF って難しいですよね、線引きがね。
そうだね、はい、続いて、タスタスさん、いい話だなという感じはあるのですが、いまいちスッとしない、なんでかなと考えてみましたが、どうやら原因はアンドロイドが人間に近すぎることにあるようです。イブの時間内における彼らはまるで人間というか人間そのものです。世界の中ではリングを表示し感情を表現することもなく淡々と命令をこなすだけの存在であるはずのアンドロイドに、あれほど複雑で多彩な表情や事実を事実以上に捉える感傷的思考回路が盛り込まれているのは不自然です。この作品はアンドロイドは人間とは違うという価値観を超えて双方がいかに向き合っていくかという部分を軸に、個々の物語がその外周で動いていると思うんですが、アンドロイドたちが人間に近すぎることが物語上重要な主人公や視聴者の心理的壁を希薄なものにしています。それを倫理委員会という外的要因で補強しているため、壁そのものに違和感があり、それを超えていくことへの感動が薄くなってしまっているんだと思います、ということでありがとうございます。まあ、さっき言ったような話ですよね、結局はね。
そうですね、
まあ、この辺に対する疑問はどうしても起きてくると。
あのターミネーターなんかもそうじゃないですか、映画の。
ああ、なるほどね。
AI がね、感情を持って、でね、あれは人間にこう敵意をむき出しにしてきますけど、そういう感覚がやっぱあんま強すぎちゃうっていうのはどうなんだろうっていうところですよね、やっぱりね。
まあ、それが、これはどちらかといえばこう、なんていうの、友愛とか愛情とかに向かってるような感じなのかもしれないけれども。
この作品の中では
そうですよ。中ではね、今のところはね。
うん。
っていうかさ、出てくる人間が今のところいい人ばっかり、お父さんはちょっとあれだけど。
んお父さん、ああ
っていうか、まあお父さんっていうか出てくる人間っていうほど人間が出てきてないような気もするんだけど、
ね、実は人間の数の方が少ねえんじゃねえのっていう、
出てきてるのは確かに人間の数の方が少なそうな感じはするんですけどね。
しますよね、
まだね、だから誰はアンドロイドで誰は人間なんだってわからないのもいたりするからね。
あのアキコいるじゃないですか、ユカナの声、
はい、
あのオーバーアクションなところがこうね、あの辺はほら分かりやすいような感じがするじゃないですか、アンドロイドだなっていうところが。だけどあのね、ナギとかどうなんだろうっていうの
も、ね、ナギがね、ナギでもなんか謎なんだよね。ナギはアンドロイドっぽいなと思うんだけどね。
お姉さん欲しいなみたいな。
そしたらさ、でもナギまでアンドロイドだったら、あそこあのね、沢城さんがやってるチェっていう子、あの猫だもんだっけ、
あ猫だもん、
はい、だけが人間っていうことになるの。
だって、いや、まだ杉田が分かんない。
杉田も怪しいじゃない、どう見ても。
杉田分かんないな。そう、この彼が一番よく分かんないですね、セトロか。
杉田もロボットっぽいんだよね。
でも、あの、この猫なのがいるじゃないですか。
はい。
この猫なのが、その、シメイさんいるじゃないですか。この、
はいはいはい、
ホフさんっていうの。
はい。
あの介護用ロボットの、
育児用ですね。
そう、育児用か。その育児用ロボットの、その教育用のさらに育児用ロボットみたいな。
ああ。そこまで言い出すと結局あそこにはアンドロイドしかいませんでした。
ロボットになっちゃうんだけどね。なんかそういう見方もできなくもないかな。
というか他にお客さんいないのかみたいなね。そんな感じはありますけどね。
でもなんか綺麗ですよね、おしゃれで。
うん、まあね。だってほら、あの、アンドロイドだらけだから。
あ、だから
綺麗だ。汚くないんで。
おしゃれだなっていう意味でもね、はい。
かもしれないですね。はい、ありがとうございます。続きまして、B さん。どう見ても必要のない感情を生成させるプログラムが組み込まれたアンドロイドの存在は、エンジニアの目から見るとすごく不自然ですね。ですが、置いておきます。今更アンドロイドとのコミュニケーションもないだろうと思いましたが、これがすでに極度のドリ系なのですね。なるほど、日本のオタクは未来に生きてるわけだ。倫理委員会がオタクを一般の目から見た態度で、アンドロイドは創作物の萌えや擬人化の象徴だとすれば、この世界観も非常に納得ができます。そういう視点から見てしまったので、見終わった感想としては、陸尾と正樹にオタクの世界へようこそと言いたいです。ということで、最後ギャグで落ちたような感じがしますけども。
かなりこうひねった皮肉っぽい感じで、はい、
まあ結構いろんな見方はできますよね。しかもわざわざあのドリ系と呼んでるところとかね、
うん、自虐的な風な言葉ですよね。
要はアンドロイドにすごくこう感情を持ってしまうっていうことでしょ。結局
そうですね。アニオタとかいうのと同じですかね。
アニオタ、アニオ、いやどちらかというとラブプラスに近いんじゃないの。
ああちょっとわかる気がする。
そう、ラブプラスの中の人たちが出てくるぐらいの。
あの、三次元のね。
三次元にね、こうね。感情を持った要は、アンドロイドならいいわけでしょ。
で、丹下桜の声で、にゃーんとか言ってればいいのかな
言ってくれるんでしょ。
言ってくれるわけでしょ。言ってくれって言ったら多分言うでしょうね。
ええー。いや、だから、まさにあのプログラムそのまま乗っけちゃえばいいわけじゃん。
まあ、それも恋人としか、あの、役割が持ってないですけど、
ね。サミーにそのプログラムを乗っければいいわけじゃん。
それこそ帰ってこれないですよ、陸尾くんが。
こっちの世界に。
そうそうそう。
まあ、それはそれで、ほら、もう、その人生もありかもしれないんで。
でもなんか、考えてみたら、あの、最終話とか見てると、正和くんはもう、正木か。正木はもうすでになんかそっちの世界行っちゃってる感じもしなくもないかな、みたいな。
結構やばい感じはね、みんなありますね。
テックスとね。
でも、そうか、でもほら、テックスと結婚はできない
そこまで言って。
テックスはほら、感覚的にはペットに近いんじゃないかと思うんだけど。
ですかね。まあ、
家族ですよね。
家族っていうかな。
家族か。うん、なんか、ね、弟っぽいような風にも見えるしっていう。
そう。でも自分がほら、世話してもらってたわけだからね。愛情あるだろうね。
でも一番こう、うん、一番偉いアンドロイドでしたよね。
そうね。テックスは偉かったな。
アキコでしたっけ。ちょっと見習えよとか思うんですけどそれはちょっと違うのかな、まあ、彼女は彼女で頑張ってるんだと思いますけど、
まあ、あの明るいふりをね外では。あれでもアキコをか、アキコの持ち主っていうのは男の人だったっけ。
まあ、
高校の同級生かなんかだよね。
です ね。
大体さ、あのアンドロイドに荷物運ばせんなって感じだよね。
あの雨降ったからってみんな傘持ってきてましたよね。
アンドロイドがね、間違ってるだろっていう、ね。
で、させてるっていう感じですもん。
うん。
アンドロイド雨大丈夫なのかっていうね。
防水。
防水してんのかどうかよく謎ですけどね。
なんか、陸王が、あれですよね。サミーを濡らしてましたよね。
ひどいな。
あれはひどいね。確かにね。
まあ、あの、モテる人とモテない人がいるんでしょうね。まあ、当然高いから。だから、ああいうハウスロイド持てる家っていうのが、まあ、上流階級なのかよくわかんないですけど、まあ、ちょっといい裕福な家庭なんだろうね。
うん。
まあ、そのいい最新型のものを持つ人は、こう、なんていうの、ステータスがあるとかさ、そういうのがあるのかもしれないね。
サミーとか見てると、それ以上のスペックのものって一体どんなのがあるんですかね。
いや、空飛んだりとかさ。ミサイル出したりとかすんじゃねえの。
すいません、今、あの、ファイアーボールのドロッセルお嬢様出した。あの、リナとかやっぱね、性能高いのかなって気しますけどね。
リナはわかんない。違法パーツだらけとか言ってたから。
ねえ、なんか、すごい。
ね、
改造しまってカスタマイズされてるんでしょうねみたいですね。でもなぜ今そこにいるかがわからないよね。
うん、まあ、工事はもっとわからないですけどね。
まあね、はい、謎ばっかりです。
あ、それはあの携帯欲しい俺。
あ、あの携帯 ね、 なんかね、
そう、あの工事の持ってた携帯、
シネマタイド、
そう、シネマタイド、そうそうそう、あれかっこいいですよね。なんか自分で撮った写真あんな風に見せ、ね、見れたら面白いな。
やばいよこれ、何みたいな。
それ何使うのそれを。
これは誰と撮ったのみたいな、そんなことにならないかと思います。はい、ありがとうございました。ということで、最後のコメントになります。ゆたかさん、ありがとうございます。私にとってイブの時間は映画ブレードランナーとオーバーラップしました。イブの時間の耳に残るオープニングの音楽、ブレードランナーでの甘いメロウなヴァンゲリスの音楽、イブの時間は喫茶店のシーンがほとんどなのに飽きさせない記憶に残る画面レイアウト、ブレードランナーも20年経った今でも記憶に残る数々のシーン、音楽と映像がマッチして心地よさを感じました。20数年ぶりにブレードランナーを見ました。今でも大好きなエンディングは1982年の劇場公開版にしかありませんでしたが、当時思い出し行かないと話が盛り上がりました。イブの時間のセカンドシーズンに期待しつつ、若い世代の方でブレードランナー未視聴であればそちらもおすすめです、ということで、今回ねブレードランナーに絡んだお話結構いっぱいいただいてたんですけれども、まあ、最後にまとめてみました。ブレードランナー覚えてます？カズさん。
覚えてないんですよ俺。最後見たんね、中学生ですよ多分。
私もね多分ね高校時代見たかなっていうぐらいの、見た記憶はあるんですよ。すごく部分部分のシーンを覚えてるんですけど、すごくさ、なんか難しいじゃない。
難しかったですね。俺あのサイレントメビウスって漫画あったんですけど、はい、あれがなんかブレードランナーに近いよって言われて、それで見たんですよね。
サイレントメビウスの漫画持ってたけどさ、今でも持ってるけど、
今俺もありますよ。まあ確かに似てる、デザインとか似てるような感じはするんですけどね、もうちょっとハードコアですよねこっちはね。
そうなんだよね、まあ、そこがいいって言えばいいんだけど、まあなんかね、俺はちょっとねこうブレードランナー世代って言ってあれだけど、じゃあちょっとずれてんだよね。
でもほら、あのこっちのブレードランナーに出てくるその、まあ、アンドロイド、まあ、要するにレプリカントってやつですけど、あのどっちかというとほら、あの凶暴性の部分をすごく見せてるじゃないですか。そうなんだよね。うん、だからね、このイブの世界、イブの時間の中のこの世界で、まあ、こうさすがにこんなん出てきちゃったら大変だろうなっていうね。
まあこれがファーストシーズンではこれだったのが、セカンドシーズンではこうすごい戦闘ものになっていったりとか、
広角の世界じゃなく完全に。
まあそれなのは望んでないですけどね、この話にはね。
多分即死ですよ ね、 ね。
そういうのがないのがこの話のいいとこなんじゃないかと逆に思ってるので、ついね、うん、ほらアンドロイドを出したら戦争ものになってしまうみたいな、ね、そういうのがないのがいいんじゃないかと。まあ、
そう、必ずしもそうならなくてもこういいものは作れるよ。作れるじゃんっていう。
まあちょっときな臭くはなってきてるけどね、少しずつね。
そうね、まあその辺はやっぱ匂わせないとね、この先の展開っていうのはやっぱ
まあね、
あ
る
とこですか。
はい、ということで、皆さん、あの熱いコメント今回ねすごいいっぱいいただいてたんですけど、
多かったですね。
はい、まあ、みんなね見て、まあ、これきっかけで見た人も多かったみたいなんで、良かったんでしょうね結局ね。
非常に良かったと思いますよ。
こういう作品、
そう、こういうアニメこそ見てほしいじゃないですか。
そうね、うん、こういう作品こそこう紹介していきたいなと思ってます。
でもかんでもね、パンツが飛んでりゃいいってもんじゃねえんだよっていうね。
いやでもあの美咲さんの黒いパンツはいいと思いますよ。
あれはあの着替えるシーンは非常に、はい、そういう流れなのかな。
まあそんなところで、最後また落としたところでですね、はい、今日の特集イブの時間でした。
君の下した決断が空と海を制する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
ということでね、バージョン 2.0 間もなく発売なので、ぜひお買い求めくださいということで。まあ、CM 大事ですよ。
CM ですね、はい、はい、
ということでね、普通歌のコーナーです。
はい、
その前にですよ、カズさん、特撮列伝、はい、いよいよ独立することになりました。
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、大事なことなんで参加いましたよ。
毎週ですね、水曜ぐらいかな。
一応その予定で考えてます、ね。
はい、毎週水曜日に、10分枠で、
はい、
ね、5分から10分間とこう 広くなってね、
拡大していただきまして本当ありがとうございます、
はい、どういう風なことになるのか楽しみにしたいと思います。あの番組自体はそのままね、そこプロの中で配信していきますので、
はい、
はい、まあ、あの別枠になったので特撮はちょっと興味がないって方は再生ボタン押さなきゃいいと思うよ
むしろあの好きな方はぜひ押してほしいな再生ボタンを
と、いうことになりますので、ぜひよかったら、はい、この後もね、カズさんの特撮列伝お楽しみくださいということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、トータンです。根の国のおっさんさん、ほら3つけられてるとさ、こういう風なこと
は、ね、ね、
いつも思うんだけど
はい、
はい、まあ、根の国のおっさんでいいんですか、じゃあはい、最近劇場が異常に多いですね。エデン、マクロス、ナノハ、フェイト、ハルヒに続いてまさかのトライガンが発表されました。10年ぐらい前に非常にハマっていた作品でとても嬉しいです。設定がよく似ているトリニティブラッドもどちらも好きなのですが、こういうある程度の難解さとコメディ、シリアスの切り替えがしっかりしている作品、丁寧に作られている作品がもっと評価されていくと良いと思います。番組ではエロはいらないとおっしゃってましたが、自分もエロとキャラ萌え、ネタだけのアニメには否定的で、ストーリーと世界観がしっかりしてなんぼだと思います。トライガンのニュースを見ながら、2000年前後はそういう作品が多かったなと、おっさんらしくノスタルジーを感じます。ということでありがとうございます。私はあんまりトライガン興味がないんですけども。
うん。俺はあの原作も読んでましたし、あのアニメの方も見てましたね。すごい面白かったんだけどな。なんかなんで今になってあの突然劇場版になっちゃったのかなっていうのはあるんですけど、つかそもそもあの劇場版すげえ多いですよね。
そうね、まあとりあえずこのね、多分今年後半ラストは映画特集で終わっていくんじゃないかっていう気が、
毎週行かせんのかみたいな感じですよね
いやまあ行かせていただきますみたいな感じだけどね
だってほら春日行くって言っちゃったじゃない
春日行きますよね、え、あんだけ宣言して俺が行かなかったらそれはまずいでしょ、行きますよ
怒られますよね、
消失見て泣いてきますよ、いやよくわかんないけど泣けるのかどうか知らない、
泣けるかどうか違う意味で泣くようだったら悲しいですよ、ね、
泣いてくるよ劇場で、男泣きしてくるわ、
こんなになっちゃったみたいなね、
いやどっちかな
そんなことにならないことにな
ります、いやもうそれ期待していくから
ね、ですよね、
うん、すんげえ楽しい、いや春日見直したぜって多分俺は言ってると思うよ、
うわ、そう、その言葉忘れないでください。
そうなるに決まってんじゃん。京アニが本気で作るんだもん。いや、ね、京アニで角川が。角川が本気で作るんだもん。
そうですね。
ええ、楽しみにしてます。
まあ、とりあえず、あの、トライガンの方なんですけど、あの、この頃のアニメって、やっぱり、こういう、ちょっと、なんていうんでしょうね、硬派な感じのアニメがすごく多かったので、実際今のね、このラインナップあるじゃないですか、今期アニメのラインナップ。
戦う師匠。
戦う師匠っぽいのが多かったような気が
する。戦う師匠3は面白かったよ。
あれ？あ、本当ですか？
うん。あの、前回あんだけ言ってましたけど、3は面白かったね。
相当ひどいこと言ってましたよ、ね。
手紙鉢もね、3は面白かったんだよね。意外と今期当たりじゃねえとか思い出したんだけど、
あれ。あれ、クムさんだいぶこう丸くなったとかそういうことではなくて。
素直に楽しんでるんですけど。まあ、DTV ほら、頭一つ抜けてるけども、もうほら、今期はその頭一つ抜けてる番組があるだけでももう、すごい気持ちいいから。
ですよね、あの、一個こう安定してるものがあると他のものも安心して見れるみたいなね、う
ん、だってほらトップ3は今んとこ安定してるわけよ。
え、トップ
3？ だから DTV、
君に届け、
あ、君に届け2位とか言いながら覚えてないっていうね君に届けでしょ。
ひどい。
これほらほんと貞子さんも可愛くてしょうがないしさ、もう、うん、キュンキュンしながら見てるよ。
のとボイスがいいっていうことですね。
そうね、まあ、あのキャラクターがいいよね。その最後にあのあれです、にゃん恋が来るんで、これがね、バゲだね、本当のギャグアニメとして言ってるね、うん、突っ走ってるね。瀬戸の花嫁を思い出します。
そのニャンコイの前にやってるやつは
見てないんで興味がないの
、はい、ケンプファー見てないってことですね、
はい、見てないんで別にいいです。はい、
はい、
まあ、そんな感じなんでね、もう本当ね、劇場作品今後どんどんどんどんね見たいと思いますよ、ね、あ、俺私話しちゃった崩しちゃったね、トライガンだよ、トライガン。
あの劇場の結局だから、あと公開の場所ですよね。 俺トライガンがね全国展開でや
るないだろうな。
ないのでこんだけ見る見るって言いながら俺見れんのかなみたいなね。
そこはねちょっとねあるよね。やっぱ劇場公開はいいんだけど、うん、ほんと全国であんのみたいな。朝一だけでもいいからやってよ、1週間とか2週間でいいからぐらいなさ。
そうなんですよね。
ないと見れないからね結局はね。
せめてエデンとねマクロスとあとはまあハルヒと、
まあ、この辺はあるんだろうとは思うんだけど、でもエデンはちょっと俺は怖いなって思ってるもんね。
え、やらないかもしれない。
やらないかもしれないとか思うよ。まあ、福岡まではさ、来るだろうとは思うんだけどね。
うんうんうんうん。
そこから他のとこまで行ってくれるのかっていうのは怖いよね。
そうですね。マクロスがね、全国ロードショーだって、その1週間後じゃないですか。
だから、まあマクロスは来るんだろうけどな、ちょっとエデンは心配はありますね。
映画館の規模によりますよね、シネコンとかの。
そうね、うん、シネコンねこっち2つあるんだけどね、それでも来ないと悲しいな。
ちょっとね切ない感じになっちゃいますね、
まあ、ぜひ見たいと思います。はい、ということでね、はい、まあ、マクロスがもうすぐ公開ということなので、
うん、
マクロスフロンティアの特集をすべきなんでしょうか。ここはぜひね、うちおかしいですからおかしいと言っちゃいましたけど
言っちゃった、
うちちょっと今回もね、多分コメントの年齢層、基本、平均35以上だったんじゃないかっていう、もっと高かったんじゃないかっていう気が私は個人的にはしてるんですけど、う
ん、俺もそんな気が。
40に限りなく近い、オーバーだったんじゃないかっていう気がするぐらいなので。
ですよね、そんな感じしますよね。
ということなんで、次回の特集決まりました。10月、違う、もう11月ですか。
11月1日ですね。
はい、11月1日の特集なんですが、マクロスをやります。
それは無印ですか。
はい、無印。一応テーマとしては、超時空要塞マクロス、愛覚えていますかを、やります、
はい、
で、はい、いわゆる旧作のセブンは違いますよプラスも違いますよ。プラスを語りたいのは分かるんですけど、あれはなんか
ちょっと2はもっと違います、
ね、別格別かなと思うので、プラス大好きなんですけど、とりあえず愛覚えてますかまでのお話ですね。光と民命のお話ですよ。
あのミサじゃないの
俺ミサ好きだからね、ミサ派でしたからね。
ですよね、
はい、みたいな話をしたいという
でもマクロスフロンティアの最終回はほらね、愛覚えてますかのオマージュだって、ね、はい、いう話がよく出てます。
そうですよね。だからレンタルとか絶対あると思うので、愛覚えてますか借りて見とくといいと思います。
むしろこっちの方が俺はすごいと思うで。
ということなんで、来週の特集は愛覚えていますかです。ということで、もう一つコメントあるんで、お読みしましょう。モイさんからいただきました。化け物語の13話が10月28日に公開になるようです。詳しくはホームページでってことですが、ぜひ見てくださいということで、チューニアからのつながりとか変わりようが気になるところですねっていうことでした。オープニングがじゃあ来るのかな、いよいよ
ですね。誰でしたっけ、
誰でしたっけ
メガネっ子だ、
ええ、彼女の委員長の
委員長です、ね、
はい、私も全然思い出せませんでした。もうすっかり抜けてましたね化け物語。
もうね、頭なんか切り替えていかないとダメですもんね、
はい、ということで、よくもう公開されてるはずですねこれ。あ、違う、まだですね。
違う、
来週ですね。だからね、
このオンエアされたその
翌週ですね、
はいはい、
なので、化け物語ね、そのまま勢いに乗って13話ぜひ全国でどこでも見れますね、これね。
そうですね、はい、どこでも自宅で見れます。
自宅で見てください、はい、ということで、コメント今回ボツだった方、ここで読むのか、あ、ここで読むんだな、なんかねこれ聞いてから聞くっていう人もいるみたいなんで最後に持ってきました、ね、そんな聞き方するんだなってこの前初めて知ったんですけど、
あ、投稿してる人はねやっぱり気になるところなん
だ。まあね、だからボツだったらボツでいいと思って聞くって、はい、じゃあ読みますよ。まるでなんか小説のさ、後書き読んでるような感じだよね、さっきね。
そうですね、
はい、で今回の読まれなかった方いきます。モイさん、いや、モイさんは今読まれてたな、あ、まあ、特集のボツだよね、はい、モイさん、ロンアット43ズさん、コメガさん、よみがえるおたさん、アルシンクさん、タイさん、バオアットドットさん、迷える羊さん、厨房ですよさん、マルアットミクシーの住人さん、不死身の男さん、以上ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、番組に対するご意見ご要望、特集に対するコメント等ありましたら Google などでそこありと検索していただいて、飛んだ先にあるとこ掲示板の中に、お書きくださいということで、今日はゲストに赤坂さんをお迎えしました。
はい、緊張しまして
2.0 発売記念
楽しく作らせていただきました、
はい、よかったらね YouTube のカウンターガンガン回してあげてください。
お願いします、はい、
それではまた、来週マクロスでお会いいたしましょう。お会いいたし、はい、クムと
カズと
赤坂でした。キラキラ
「そこアニ」は空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。